サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの高木由里奈です。それではスプリンクキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日も楽しみな企業をゲストにお招きしております。今日ご紹介する企業は証券コード8961森トラストリート投資法人ですね。
はい、森トラストリートさんですけれども、2つね、森トラスト総合リート投資法人と森トラストホテルリート投資法人さん、いずれもですね、朝でお越しいただいたんですが、こちらがくっつきまして、この総合型リートとして、オフィスホテルの中核資産を、抱えるファンドとなっています。ホテルの今の状況、それから成長戦略等についてお聞きください。
はい、それでは朝財、今日の一社です。
朝財、今日の一社。
本日は証券コード8961 J リートの森トラストリート投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは、森トラストアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の内藤博さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
昨年2023年3月ですね、これまでも朝財にお越しいただいたことのある2つのリートが合併して、森トラストリート投資法人に、称号が変更されました。まずは簡単にですね、リートの概要をご説明ください。
今ご紹介いただきましたように、本リートはですね、森トラストグループをスポンサーとします2つのリート、森トラスト総合リート投資法人と、森トラストホテルリート投資法人、
はい、
こちらが昨年の3月に合併いたしまして、称号を、森トラストリート投資法人に変更して誕生いたしました。
はい、
合併前の森トラスト総合リートは、東京都心部のオフィスを中心とした総合型のリートでございまして、
はい、
2004年の上場以来20年の運用実績がございました。また森トラストホテルリートは、名前の通りホテル特化型のリートでございまして、どちらのリートも資産性の高い物件に厳選して投資してまいりました。
はい、
この2つのリートの合併によりまして、オフィス、それからホテルですね、この2つを中核資産といたしました、資産性、安定性、成長性を、兼ね備えました、総合型リートとなることを今目指しております。
なるほど、総合型リートですと。
はい、
で、中核資産はオフィス、ホテルですと。
はい、
で、オフィス、ホテルともに、それぞれのリートだった時から資産性の高い、
はい、
そういう物件が多いということですね。
はい、
投資方針はどうでしょう。
本リートの投資方針でございますけれども、はい、オフィスとホテルで構成されます中核資産を、保有比率、こちらをですね、全体の 70% 以上としております。
はい、
それからそれ以外の、商業施設、住宅ですね、こちらの資産を 30% 以下としておりまして、
はい、
安定的なキャッシュフローを生むオフィス、それから成長性が期待できるホテルを中心にしまして、安定したインカムゲインの確保と、それからポートフォリオの着実な成長を目指しております。
はい、
また投資においてはですね、森トラストグループのサポートを活用いたしまして、上質なアセットへ厳選した投資を行っています。
はい、
具体的には不動産の本質的な価値であります、資産性に着目しまして、中でも立地とグレード、これにこだわったポートフォリオを構築しております。
立地とグレードとなる、
はい、
まず立地の方をご説明いただけますか。
わかりました。立地でございますけれども、東京都心部を中心に全国主要都市にも投資しておりまして、
はい、
東京都心部に立地する物件がポートフォリオ全体の 78% を占めております。また、全国主要都市に立地する物件をこれに含めますと、96% となります。
はい、もう一つ言われたグレードですね。はい、グレードと言いますとオフィスのことですか。
あ、そうですね、どちらもあるんですけれども、はい、まず、オフィスにつきましてはですね、はい、最新鋭の機能を備えた高品質の上位グレード物件、いわゆる、はい、A グレードのオフィスビルを中心として、おります。で、オフィスの9割がですね、はい、取得価格100億円以上の大型のオフィスビルとなっております。
大きいですね、100億円以上。
はい、
9割。 はい、森さんらしいですね。はい、
ホテルにつきましてはですね、はい、客室単価、それから面積によりまして、グレードをですね、まあ、6つに分けております、はい。その6つのグレードのうちですね、ラグジュアリーであったり、アップスケールと言われる上位4つのグレード。はい、こちらに重点的に投資を行っております。
バジェットとかそういうのは入ってないってことですね。
おっしゃる通りでございます。はい、さらにですね、その6割以上のホテルがシャングリラであるとか、ヒルトン、それからマリオットといったインターナショナルブランドですね、こちらを冠しております。ホテルをですね、投資対象としているリートっていうのは、本リートの他にもいくつかございますけれども、
はい、
この点というのはですね、本リートの非常に特色的なものとなっているというふうに思っております。
シャングリラ、ヒルトン、マリオットですからね。はい。物件数は？
はい。今保有しております物件数は、オフィス10物件、
はい、
それからホテル6物件、
うん、
商業施設4物件、
はい、
住宅1物件の合計21物件でございまして、取得価格の合計額としましては4656億円となっております。
うん、はい、
取得価格ベースの用途別比率ですね。
はい、
こちらはオフィスが 58%、
はい、
ホテルが 31%、
はい、
商業施設が 11%、うん、住宅が 1% となっております。
はい、代表的な物件の名前って言いますか、
はい、
教えていただけますか。
オフィスではですね、
はい、
神谷町トラストタワー、
はい、
東京汐留ビルディング、
うん、
それから ON ビル、
はい、
清井町ビル、
うん、
こちらはいずれもですね、東京都心部の物件でございます。
はい、
そうですね、はい、それからホテルにつきましてはですね、
うん、
シャングリラ東京、
はい、
こちらの東京の駅前にございます。
そうですね、はい、はい、
それから、リゾートでですね、ヒルトン小田原リゾート&スパ、
はい、
それから、神戸にございますホテルオークラ神戸、
はい、
それから、コートヤードバイマリオット東京ステーション、
うん、
などがございます。
なるほど。スポンサーからですね、取得した物件の割合ってどれぐらいですかね。
現在のポートフォリオにおきましてはですね、
はい、
スポンサーから取得した物件、6割を超えております、
うん、
スポンサーからの情報提供、それから共同投資ですね、
はい、
こういったもので取得したものを合わせますと、全体の8割以上がスポンサー関連の取得物件となっております、はい。
コロナ禍を経てですね、オフィス、そしてホテルですね、この2つの中核資産の運用状況ですね、教えてください。
まずオフィスの状況でございますけれども、コロナ禍中にいくつかの物件で大型のテナントの退去が、はい、ございました。
うん、
2022年3月期には稼働率が8割程度まで低下しておりましたけれども、うん、その後埋め戻しが順調に進捗したことから、
はい、
今年2月末時点では 97.3% まで稼働が回復しております。
あ、 97.3 まで戻りましたか。
はい、
はい、
各物件ともにですね、テナントの入れ替えりっていうのは現在もあるんですけれども、
はい、
入居中のテナントの拡張需要、それから、うん、オフィスの統合ニーズなんかがですね、うん、非常に旺盛でございまして、
はい、
今後とも、堅調に推移するということを予想しております。
はい、ホテルです。
次にホテルについてでございますけれども、うん、インバウンドが今力強く拡大する状況が続いております。
そうですね、
はい、はい、で、訪日外国人数、これはですね、2023年以降、まあ、急速に回復しておりまして、
はい、
特に今年に入ってからは、コロナ前の2019年水準を大きく超える状況が続いております。
はい、
今後もですね、旺盛な訪日観光需要を背景にしまして、
うん、
マーケットというのはどんどん拡大していくというふうに我々としては見ております。
はい、
かつですね、先ほど申し上げました通り、本リートで、持っておる物件というのはインターナショナルブランドのホテルが非常に多くございます。
はい、
従いましてインバウンドの拡大とともにですね、
うん、
保有する各ホテルにおきましても、平均の客室単価、これいわゆる ADR と、
はい、
呼ばれているものでございますけれども、うん、それからですね、客室売上に関する指標ですね、これ ADR とそれから稼働率を、かけた指標なんですけれども、
はい、
レベニューパーという指標がございます。はい、
うん、
こちらがですね、コロナ前に比べて大きく今上昇しております。はい、これによりまして、賃料がですね、ホテル業績に連動するホテル、これ我々のホテルの中で4つあるんですけれども、
はい、
こちらについては賃料水準がですね、上昇してきておりまして、
うん、
2期先の2025年2月期におきましてはですね、コロナ前の2019年水準を超える賃料を予想しております。
なるほど。ホテルについてはこの先もちょっと明るいという見込みですね。
そうですね、力強く今伸びているところでございます。う
ん、直近の分配金の状況ですね、こちらについても教えてください。
第44期と我々で呼んでおります2024年2月期でございますけれども、はい、こちらの一口当たり分配金の実績は1835円でございました。
う
ん、
はい、
こちら前期実績から135円、うん、率にして 7.9% 増加しております。 当初予想しておりました金額に対しましてもですね、はい、78円率にして 4.4% 上振れをしております、
はい、
でこの分配金ですね、1835円のうちですね、物件の売却益などの一時的な要因を除いた、まあ、いわゆる実力ベースの分配金というのは、はい、一口当たり1662円となっております、
はい、
これまでもトラックレコードとしてですね、安定した分配金実績をお示ししてきて、はい、おりますけれども、足元のオフィス賃料の回復、それからですね、好調なホテル市況の成長を取り込んで、分配金は今後も堅調に推移するものと考えております。
はい、今後の成長戦略について、外部成長、それから内部成長、それぞれについてお話しください。
まず外部成長でございますけれども、現状ではですね、本リートの投資目線に合う有料な取得物件、はい、これに関する情報というのは依然として限られております、
うん、
一方でですね、投資家の取得意欲は非常に旺盛という、うん、まあ、タイトな取得環境が継続していると認識しています、
はい、
日本国内のですね、不動産に対する投資意欲というのは、うん、国内投資家、海外投資家ともに高い状況が続いております。
そうなんですよね、
はい、中でもですね、ホテルにつきましては、うん、ホテル業績のさらなる成長を期待する国内外の投資家による活発な取引が今も続いております、
はい、
このような環境の中ですね、うん、外部成長戦略としては独自の情報ルートの開拓に努めるほか、
うん、
まあ、スポンサーからの物件拠出、うん、それから共同投資などを含めまして、スポンサーサポートを活用するということとともに、
はい、
保有する資産の入れ替えなどの手法も活用しまして、資産規模の拡大も目指したいと考えています、
はい、資産規模の拡大、これやっぱり課題ですよね。
はい、おっしゃる通りです、うん、ただですね、資産規模の拡大、まあ、もちろん大きな課題なんですけれども、取得する物件の立地、それからグレードといった資産性についてはですね、
そうです
よね、引き続きこだわって厳選して投資をしていきたいというふうに考えております、
うん、入れ替えにおいてもそうだということですね。
はい、おっしゃる通りです。
なるほど、続いて内部成長はどうでしょう。
内部成長でございますけれども、はい、オフィスマーケットではですね、2023年に東京都心部において新築オフィスの大量供給がございました。
ありました。はい。はい、
まあ、このため一時的に空室率が上昇しておりましたけれども、
うんうん、
その後ですね、入居テナントの借り増し、拡張移転の動きが活発になりまして、空室率はやや低下し、賃料も下げ止まるなど、まあ、反転の兆しが今見えてきております。我々としましてもですね、
はい、
各企業の立地改善、拡張ニーズを捉え、
うん、
空室のある一部の物件については埋め戻しを急ぐことで稼働率の維持向上を図って、それから賃料改定については物件の稼働状況、それから賃料ギャップ等に注意して、底上げを模索していきたいと考えております、はい、
賃料改定結構うまくいってますよね。私資料を読ませていただいて、
そうでございますね、
はい、
まあ、これはテナントさんとの個別の交渉になりますので、うん、うまくいくところいかないところもございますけれども、はい、比較的ですね、以前と比べますとだいぶ、はい、賃料上昇に応じていただけるテナントさん増えてきてるのかなという感覚でございます。
ホテルについてはどうでしょう。
ホテルにつきましてはですね、インターナショナルブランド、うん、を中心にですね、好調なインバウンド需要を取り込むことで、客室単価 ADR ですね、こちらの引き上げを引き続き図りつつ、オペレーションの効率化によって運営コストの増加を抑制し、収益の最大化を図っていきたいと考えております、
はい、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
森トラストリート投資法人は、数ある J リートの中でオフィス、ホテルという2つのアセットタイプを中核資産とする唯一のリートです。この特色を十分に生かすことで、投資主価値を向上させ、中長期的な安定運用を行っていきたいと考えております。また、本日は詳しくはご紹介できませんでしたけれども、本リートが保有する個々の物件、こちらをご覧いただければ、資産性の高さがお分かりいただけるかと思います。これを機会にぜひ、本リートのホームページで、物件の概要、それから運用の状況等につきまして、ご覧いただければ幸いでございます。
内藤さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、森トラストリート投資法人をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、立地とグレードにこだわったオフィスとホテルを中核資産とした総合リート、うん、21物件で4656億円の、取得価格ベースの資産を持っていると。2000億円って一つのバーなんですよ、
はいはい、
その倍以上持ってるってことね、でホテルについてもね、本当ラグジュアリー、アップスケール、ね、シャングリエラ、ヒルトン、マリオットですからね、 で、オフィスについてもね、非常に大きいオフィスお持ちなんですが、はい、コロナ禍でね、80% 台にまでね、落ちたですが、それがこの、直近の決算期ではもう 97.3% まで稼働が回復していると、そして今のインバウンド、はい、これによってね、ホテルの ADR、それから、客室売上に関する指標、レブパーとかレブ PR っていうけどもね、これも大きく上昇しているというので、分配金の実績、前期も良かったですけれども、これからも安定的な、ね、分配金が見込めると。昨日の終値で年間 4.83% の利回りになってるんですよね、はい、リート全体がね、やっぱりちょっと日銀の、ね、金融政策決定会合ありますけれども、はい、金利との相手方が金利だっていうのでちょっとね嫌われているところはありますが、はい、リートかなり割安なのが増えてきてるなっていう印象を僕は持ってます、はい
は
い、
それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、為替のお話をというふうに先週言いましたけれどもね、はい、昨日今日、金融政策決定会合、そして FOMC で明日の午前3時に、政策金利発表と、日本についてもね、追加利上げの方向性を示すということは言われてますけれども、はい、もし示さなかったらどうなるかってことなんですけどもね、はい、ただドル円でいきますと162円台までいったところで介入を行って、現在152円の81銭ぐらいのところでニューヨーク昨日引けましたけれども、はい、介入ってやっぱりね、2回あってここが超えちゃいけない線よっていうのを示した時っていうのは、はい、なかなかもうそこを超えられないんですよね、はい。日銀と喧嘩するなんて、やっぱり為替の、中央銀行と喧嘩するなんていうのは為替のね、鉄則なんで。ですので、もし、そういった、追加利上げの方向を、しっかり出さなかったとしても、まあ、一時的な円安あったとしても、前回の、高値を超えていくようなことはないでしょうという感じですね。はい、で、テクニカルですけれどもね、先週お話した5サイン、加熱感とテクニカルの、底値圏を示す、テクニカルの底値圏が3日、3営業日中2営業日出ると、それは一応システム上の買いサインになるんですが、はい、これが7月25、26と出たんですね、はい、そして翌日に経験800円とか上げたわけなんですけれども、はい、テクニカル的にはね、もう一回ローバー売りに近いような急落がある可能性があるというのを示してまして、はい、そこまでいかないとなかなか抜けてないっていうかね、底値確認できてないかなと。その一つの理由が CTA なんですよね。 CTA の中期モメンタム系の、ロスカットがまだ続いているので、これの投げができた後じゃないと本格的な反発はできないと、まあ、今ねイスラエルとヒズボラの話も出てきたので、しばらくちょっとロングで向かうっていうのは厳しい状況かなと思います。
はい、井上さん、お時間になりました。ありがとうございました。また来週からは玉木葵さんが復帰されます。短い間でしたが、ありがとうございます。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。